今回は大きく2点、あとはその中で何点か質問をさせていただきます。最初に地域防災における市民と行政の役割についてお尋ねをいたします。これから梅雨時期や台風時期で大雨豪雨の可能性があることから、この質問をお聞きいたします。6月に入り、ついに入りました。本年の、降水量は例年より梅雨末期から台風シーズンにかけて線状降水帯の発生リスクが高いと指摘されております。気候変動で豪雨、非常に強い雨が全国的に増加、1980年代と比較して、2025年現在では2倍近く増加しております。ゲリラ豪雨も増加傾向、地球温暖化の影響が大きいと考えられております。6月から7月は梅雨で集中豪雨や河川の増水、土砂災害のリスクは増大し、8月から9月は台風シーズン、台風の接近と前線の影響による大雨が心配されます。壱岐市はここ2、3年は災害級の雨、台風被害も少なく、災害が行わないと安心しているところがあります。他の地域で起こった災害は一事のように受け止める傾向にあります。しかし壱岐市においても、何年か前に勝本小学校近くの道が、大雨で流されたように、線状降水帯が50年に一度という集中豪雨もありました。近年勃発する災害は本市にいつ起こるか分かりません。 2,3 日前も九州北部、長崎平戸の方では線状降水帯が発生をしております。壱岐市では、おかげさまで防災無線や壱岐ビジョンで素早い集中していただいております。ありがたいことだと思っております。この時期だから今できる防災減災対策について考える機会にしたいと考えております。一言で防災減災対策といっても、行政や住民のやれることは限りがあります。いくら、悲惨な状況をテレビで現状を見ても、自分は大丈夫、この地域は災害が起こらないだろうと先入観という心理が、ね、働き逃げ遅れや初期の対応が遅れ、命に関わる事態を招く可能性のもあるのではと考えます。それでは、質問に移ります。近年、地震、台風、豪雨など自然災害の激甚化が進む中で、地域防災の重要性が改めて強調されています。防災減災の実効性を高めるために、行政による計画と支援体制の整備のみならず、自主防災の活用支援や市民一人一人の主体的な行動と地域の連携が不可欠です。そこで、以下のことについてお尋ねをします。1番目に、災害発生時の情報伝達手段はどのように整備されているのか、特に高齢者、独居老人など要配慮者への、情報体制の提供支援体制をお尋ねをいたします。2番目に、地域防災計画の中で市民の役割はどのように位置づけられているのか、避難訓練防災ワークショップは開催しているのか、市民の参加実績は、市民参加型の防災教育訓練の拡充についてお尋ねをいたします。壱岐市において自主防災、3番目に、壱岐市において自主防災組織は何組織あるのか、各組織の活動状況をどのように把握しているのかお尋ねをいたします。4番目に、壱岐市における災害支援者、災害時要支援者は把握しているのか、もし名簿等があるなら更新頻度はどのような状況か、 要支援者の個別避難計画において自主防災や民生委員との連携はあるのかお尋ねをいたします。5番目に、壱岐市において、避難訓練の実施状況は、地区単位、地域単位での訓練実施数は、高齢者や子どもたちなど多様な市民が参加しやすい、避難訓練の工夫や課題についてお聞かせをください。以上5点よろしくお願いいたします。
市や有事議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。総務部平田部長。
おはようございます。10番土屋議員のご質問にお答えをいたします。5点ご質問をいただいておりますので、少し答弁が長くなるかと思いますけれども、ご容赦いただければと思います。まず1点目の、災害発生時の情報伝達手段はどのように整備をしているのか、特に高齢者、独居老人など要配慮者への情報体制の提供支援体制についてというご質問でございます。まず災害発生時の情報伝達手段といたしましては、告知放送、壱岐市ケーブルテレビテロップ、市ホームページ、防災メール、 LINE、 ケーブルテレビアプリなど、できる限りの媒体を活用し、市民皆様に正確な情報を迅速にお伝えするよう努めております。特に高齢者や独居のお年寄りの方たちに対しましては、各家庭に設置している受信機からの告知放送による情報伝達手段が最も有効であると考えております。次に支援体制ですが、高齢者の方などは避難の際に支援が必要な方も多く、時間も要することから、早めの避難を促すため、災害警戒レベル3、高齢者等避難を発令をいたしております。市ではこれまで大雨や台風接近により暴風が予想される際には、避難が容易にできる明るいうちに避難所を開設するようにいたしており、準備が整い次第、告知放送にて開設のお知らせをいたしております。高齢者の方の避難にあたっては、地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力し助け合う共助が特に重要であり、まちづくり協議会や自治公民館などの自主防災組織による活動として、地域の皆様へ早めの避難を促していただいたり、独居の高齢者の方に声かけを行っていただき、最寄りの指定避難所への避難の支援等を行っていただければと考えております。次に2点目のご質問でございますが、地域防災計画の中で市民の役割はどのように位置づけられているのか、避難訓練や防災ワークショップの開催はしているのか、市民の参加実績、市民参加型の防災教育訓練の拡充についてというご質問でございます。市民の役割については、地域防災計画の中で住民の基本的責務として記載をいたしております。少し読み上げますと、自らの身の安全は自ら守るのが防災の基本であり、住民はこの観点に立ち、地域ぐるみの住民の自主防災組織を育成強化し、日頃から自主的に災害等に備え、防災訓練や各種防災知識の普及啓発活動をはじめとする市、消防機関等の行政が行う防災活動と連携協力する必要があります。また住民は災害に際しての警戒避難活動等における臨保互助等により、被害を未然に防止し、あるいは最小にとどめるため、相互に協力するとともに、市が実施する防災業務について自発的に協力し、住民全体の生命、身体及び財産の安全の保障に努めなければならないと記載はされております。これは防災の基本理念、自助、共助、公助のうちの自助と共助にあたるものと考えております。避難訓練については、市が各年で実施しております壱岐市総合防災訓練及び県との共同主催で毎年実施いたしております長崎県原子力防災訓練がございます。市民の参加実績ですが、令和5年度の壱岐市総合防災訓練には、開催の町の自治公民館から3団体12名の参加、町づくり協議会から2団体2名の参加、合計で5団体14名の参加をいただいております。 令和6年度の長崎県原子力防災訓練には15自治公民館から22名の参加、まちづくり協議会からは6団体55名の参加で合計77名の参加がございました。次に防災ワークショップについては、みんなに優しい防災研修と題して、男女共同参画の視点から避難所の運営等に関する研修会を開催しており、こちらにつきましては長崎県男女共同参画推進センターの職員を講師としてお招きをし、地域女性会、まちづくり協議会など地域への広報及び参加の呼びかけを行い実施しているところでございます。令和6年度の実績で申し上げますと、約110名のご参加をいただいたところでございます。本市といたしましては、避難訓練、防災ワークショップ、そして防災出前講座の継続的な実施を通して、市民の防災意識と主体的な行動を積極的に支援してまいります。次に3点目の、壱岐市において自主防災組織は何層あるのか、各組織の活動状況をどのように把握しているのかというご質問でございます。令和7年4月1日時点で、自主防災組織は176組織、組織加入世帯が1万649世帯、加入世帯の割合は 94.94% となっております。自主防災組織の活動状況は、年に1回自主防災組織活動状況報告書の提出を通して各組織の活動状況を把握いたしております。活動状況をいくつかご紹介をいたしますと、平常時の活動として、道路清掃作業時における危険箇所、避難経路及び防災資機材の確認、避難行動要支援者の把握と見守りに関しては、回覧板配布時における独居の高齢者に対する声かけ活動、及び台風通過後に独居の高齢者宅への訪問による安否確認、公民館総会時に避難行動要支援者の人数及び住所の把握等をされている組織もございました。今後も避難訓練、住民の安否確認など、それぞれの地域の実情に応じた取り組みを尊重しながら、行政としても適切な支援と連携を図ってまいります。次に、4点目の、壱岐市における災害時要支援者は把握しているのか、もし名簿があるなら、更新頻度はどの程度か、要支援者の個別避難計画において、自主防災組織や民生委員との連携はあるのかというご質問でございます。議員ご指摘の災害時要支援者については、本市においては避難行動要支援者と位置づけております。議員ご質問の避難行動要支援者名簿とは、高齢者などの体が不自由な方の要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難なため支援を要する方の名簿であり、令和7年4月1日時点の本市における避難行動要支援者数は2032名となっております。また、名簿の更新は年に2回行っております。4月と10月に行っております。本年は梅雨入り前の5月に自治公民館長様からの申請に基づき、名簿を提供し、平時における高齢者等の見守り、声かけ、及び大雨や台風接近の際に、声かけ等、避難所への誘導などの支援をお願いしているところでございます。また令和3年5月の災害対策基本法改正によりまして、避難行動要支援者については、避難支援等をするための個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。個別避難計画とは、高齢者や体が不自由な方などの避難行動要支援者一人一人の状況に合わせて、災害時に誰が支援をしてどこに避難するのか、避難するときのどのような配慮が必要になるのかなどを記載した個別避難行動計画のことです。本市においては、令和6年度から8年度までの3カ年で地域包括支援センターの職員の聞き取りのほか、介護度の高い方から優先的に順次、壱岐市社会福祉協議会や介護事業所など業務委託をして作成を進めております。個別避難計画において、自主防災組織や民生委員との連携はあるのかというご質問については、個別避難計画も避難行動要支援者名簿と同様に、自治公民館等の避難支援等関係者に情報を提供することといたしております。避難支援者等関係者とは、災害時に要支援者に支援する団体を指しますが、その中には警察、消防本部、消防団、 社会福祉協議会、民生委員、児童委員、まちづくり協議会、自治公民館等が含まれておりますので、議員ご指摘の自主防災組織や民生委員との連携は図れているものと考えております。本市といたしましては、避難行動要支援者名簿の定期的更新や自治公民館との連携強化を通じて、避難行動要支援者の安全確保に全力で取り組んでまいります。最後の5番目のご質問、壱岐市において避難訓練の実施状況は、地区単位、地域単位での訓練実施数は、高齢者や子どもたちなど多様な市民が参加しやすい避難訓練の工夫や課題についてお答えをいたします。避難訓練の実施状況につきましては、令和6年度のまちづくり協議会で実施された避難訓練は4団体で参加者167名となっております。八幡まちづくり協議会では、小学校のプールを利用し溺れた人を救助する訓練を行うなど、地域の特性に応じた取り組みがなされております。小学校のプールを利用することで子どもたちの参加を促す取り組みだと思っております。また避難所における課題については、これまで女性特有のニーズに対応することが困難でございましたが、本年4月から防災担当部署に女性職員を1名配置したことで、女性の目線に立った対応ができるものと期待をいたしております。現在、市が主催の防災訓練として2年に1回開催をしております壱岐市総合防災訓練と、毎年県と関係4市で共同開催いたしております長崎県原子力防災訓練の実施を予定しておりますので、多数の市民団体皆様のご協力ご参加をお願いいたします。以上でございます。
市議員、
はい、ご回答ありがとうございました。1番目から、いきたいと思いますが、告知は、ホームページなど、素早いこう連絡、まあ、とにかく、この前も随時期に入った放送があっておりました。やっぱそういう時期に対してもどんどん市民に知らせていただくことが一番の大事だと思っております。独居老人とか高齢者の方にはですね、やはり僕たちも台風とか避難指示が出たときは、まあ、自主防災の長をしてましたので、一応自分なりに、車がない家、それとか、一人住まい独居ですね、そういうとことか本家がいない家とかいうとは必ず電話をするようにしております。そうせんと自分だけ取り残されたような感じになるのではないかと思っております。それとこの前ちょっと会の時にですね、そういう連絡をしたら、うちは大丈夫やけんって言わすとこが割と多い、まあ、そういう人たちは、まあ、公民館のここで、名簿を上げてくださいという段階で上がってないところもあると思うんですね。年寄り呼ばれするなとか、なんかそういうこと言われるとこもあると、この前会の時だから一応周り寄るとやけど、そう言われるけん、そういう人たちは上げてないよとかいう地区もありましたので、できればまあ、そういう人たちのところには、あれは何ですか、民生委員さんたちの意見を聞いて、情報提供などしていただきたいと思います。それと次にワークショップですね。この前婦人会もなんか、防災のワークショップがあったそうで、今だんだんと婦人会もなくなって、そういうこうワークショップをする機会がないので、やっぱ公民館、その言われた出前講座あたりを公民館でどんどん推進をしていただきたいと思います。そうせんと もう若い人たちがなかなか婦人会に入ってないとか言って、そういう 会の時に出て行って、やはり聞いてもらいたい人たちになかなか聞いていただけない。それともう全部重なりますけど、自主防災の中でも、婦人会がなかったら何も役に立たんじゃないですけど、そういう事態になってくると思うんですね。だから婦人会のないところは、防災女性部とかそういう形で作って、そういうとも市の方で指導をしていただければと思いますが、それと3番目に壱岐市において防災組織ですね。防災組織もいろいろあります。町ぐるみで活発に、活動し、地域の安全や安心な町づくりに貢献している自主防災組織もありますが、役所が作ってくれというから作った、補助金があるから作ったという自主防災もあると思います。でもそういう自主防災でも、いざという時は協力していただかなければいけません。いつもやはり連絡を取り合ってですね。それと公民館長が変わったら自主防災の長も変わる、だからなんとなく責任逃れじゃないけど、そういう状態になっておりますので、いざという時に使える自主防災できましたら、指導をお願いをしたいと思っております。3番目、いや4番目ですね。市の養子縁者に関する名簿のことですが、私たちは不例でこの前自主防災の会をしました。その時に公民館長が危機管理課から戻ったとよとか言って一枚持ってきたとですけど、もうやっぱ昔古い名簿だったと思うとですね、更新がなかなかできてなかったと思うとですね、一応出してくださいって市から言ってきたということはこの前言ってやりましたが、付け出す人によってはなかなか出してないところもあるとやないかと。古い名簿が出てたと思うとですね、そのまま、これをもろたとでというような感じがしましたので、やはりちゃんと民生委員さんもとやっぱり社協あたりと、打ち合わせをして、やっぱりちゃんとした支援、もうそれはそれを今度反対に自主防災であり、まあ個人情報もありますが、自主防災と、共有をしていただきたい。そしたら災害時、その前にその1番目と一緒で情報提供、それと、情報提供と、避難者の、ちゃんと要支援、もうそういうところまで関係してくると思いますので、新しい名簿、なるべく沿った、事実上に沿った形でやっていただきたいと思います。孫先頭、やはり漏れている人とか、私はよかとか言われたら、もうなかなか情報で上げることもできませんので、そこのところはよろしくお願いします。それと5番目に避難訓練ですね。私たちの地区でも2年に1回水害や台風災害を想定して避難訓練をしています。前回はオレンジバスによる高齢者の搬送や、炊き出し、おにぎり作りなど、それと助成事業でもらった備品の活用など主でしたが、本年度も11月に訓練をする予定です。できれば多くの市民を参加をしていただきたいんですが、やはりもう役員だけとかそういう状態になりますので、先ほど八幡の例とかありましたので、やっぱそういう情報提供していただければ、地区でも、有意義な避難訓練ができるのではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。今ので何かありましたらよろしくお願いします。
総務部平田部長、はい、
土屋議員の追加のご質問にお答えをいたします。 まずはじめに、まあ、民生委員との、まあ、個人的にこう拒まれる方もおられるというようなことでございますが、民生委員との連携も含めてですね、担当部署と改めて、まあ、どういう形が一番いいのかというところは少し検討させていただきたいというふうに思っております。で、続きましてワークショップの中にその婦人会の役割が、まあ、婦人会で行われてあって、まあ、そういう婦人部という役割も大きくなってきているというところでございますので、そのあたりも他市の取り組み状況等も少し勉強させていただければと思います。それと出前講座の実績を少し申し上げますと、昨年度は4つの組織から出前講座の依頼を受けまして、市の方から説明に伺っております。全体4回で195名の方にご参加いただいておりますので、ぜひ出前講座につきましてはご依頼いただければ、多くの組織に出向いてご説明をしたいというふうに考えておりますので、何か地域の方等々ございましたら、そういう制度がありますということでお知らせをしていただければというふうに思います。そして、まあ、防災組織のあり方につきましてもですね、まあ、少しこう今まで、従来の形からまたこう社会情勢もいろいろ変わってきておりますのでですね、まあ、あってなかなかこう活動そのものがないというようなところもあるということでございますので、市としましてはですね、もう今まで、これまではこう自治公民館単位での自主防災組織というものを進めてきておったわけですけれども、今現在はですね、まちづくり協議会が設立されてある地域につきましては、まちづくり協議会単位でのですね、防災組織を設立をしていただいて、地域全体で取り組みを進めていただければというふうには考えております。それと要避難者の名簿でございますけれども、これは先ほど答弁いたしました通り年に2回更新はいたしております。ただし公民館等へお渡しをしている名簿につきましては、本人の同意というのが必須でございます。本人が出していいと、情報を提供してもらっていいよと言われた方のみになりますものですから、そのあたりで過去にお渡しした名簿と変わらないような内容になっていたかもしれませんけれども、名簿の更新につきましては介護の認定でありますとかいうものがございますので、担当部署から情報を年に2回は取って名簿の更新は進めているところでございますので、ご理解をいただければと思います。とあとは自主防災組織と、まあ、地域での訓練ということで、まあ、その後の訓練の工夫といいますかですね、他の組織での工夫、こういった取り組みというのがあればですね、まあ、ぜひご紹介をこれから何か、どういう形になるか分かりませんけれども、ご紹介ができるように検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
衆議院、
はい、ありがとうございます。まあ、とにかく災害時に命が助かるようにですね、確実に、守る、どっかで見たら自主防災の主の字がじゃなくて守る、そういう自分で自分を守る中、まずそれを皆さんに周知した方、自分のことはですね、自分で守ってください、うん、それが一番の災害を防ぐとではないかと考えております。また日頃の備えと地域全体の連携が何より重要だと考えております。特に情報の共有と、要支援者の具体的な、避難支援者は、この地域の多分要となります。市として自主防災の支援や育成、要支援者名簿の活用や市民参加しやすく意味のある防災訓練ができたらいいと思いますので、とにかく身を守るということを教えていただいて、 とにかくこの時期に大雨が、まあ、今のところ降っておりませんが、線状降水帯も多分上がってくればまたいろいろな災害になると思いますので、そういう周知をよろしくお願いいたしまして、1番目の質問を終わります。続きまして、2番目の質問に入ります。まちづくり協議会の今後の在り方について、壱岐市では地域自立の活性化を目的に自治公民館が長年にわたって地域コミュニティの核として機能しており、防災、福祉、文化活動など生活に密着した様々な役割を果たしてきました。一方、新しい組織であるまちづくり協議会は地域課題の解決や地域計画など政策的な視点からまちづくりを担う存在として設置されてきました。しかし少子高齢化や人口減少の影響により両組織の役員確保が困難となり、特定の人への負担が集中する、傾向が見られます。これからは両者の、活動は重複や混合が見られる場合があり、それぞれの役割が立場が住民にとって分かりにくくなっているとの声も聞かれますので、そこのところで少し、質問をさせていただきます。市では住民の声を反映したまちづくり協議会のため、各地区でまちづくり協議会組織された地域の課題解決や自主的な活動が行われてきました。各地区の協議会は市と地域住民との重要なつなぎ役を担っており、地域の向上や住民自治の推進に貢献したものと、認識しております。しかし近年、少子高齢化や担い手不足、資金、的制約の影響により、まちづくり協議会の活動継続が困難になっているという声も聞かれます。そこでお尋ねをいたします。各地区におけるまちづくり協議会の活動状況とその評価について、どのように把握しておられますか。2番目に、今後まちづくり協議会のどのような形で支援強化し、地域住民の主体的な取り組みを維持発展させていくのか。3番目に、自治公民館まちづくり協議会の地区に重複や混合は見られる場合もあり、それぞれの役割や立場が住民に未だ分かりにくいとの声があります。また担い手高齢化など役員の慣れ手不足は深刻化しています。この状況をどう把握しているのか、お考えをお尋ねをいたします。
地域振興部、塚本部長。
10番、土屋議員のご質問のまちづくり協議会の今後の在り方についてお答えします。まず1点目の、各地区におけるまちづくり協議会の活動状況とその評価について、市としてどのように把握しているのかというご質問ですが、現在地域では自治公民館、消防団、青年会、婦人会、老人会、PTA などの組織において、それぞれ様々な活動や取り組みがなされています。しかし今後、これまで既存の組織で取り組んできた事業が地域において必要でありながら、人的や財政的に継続が難しくなってきた事業などを各種団体を含めた地域が一体となり、地域に必要なことを地域で決定し実行する取り組みが必要となってまいります。その取り組みをまちづくり協議会が主体となって地域の自主的な活動を推進するとともに、市との共同により地域の諸課題の解決に取り組んでいただいております。また地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上並びに安全な生活の確保など、地域の皆様が参加されての各種活動やイベントの開催といった、それぞれに特色のある活動を実践していただいています。このように地域の一体感の向上や安全安心な
まちづくりの推進といった成果が見られると考えています。各まちづくり協議会の活動状況や成果等につきましては、集落支援員の月次報告のほか、2ヶ月に一度開催しております集落支援員の意見交換会や、年に2回開催しております壱岐市地域協議会において把握を行っているところです。現在まちづくり協議会も設立から5年目を迎え、一段と活動の分野や幅に広がりも見られますが、地域課題の変化や協議会運営上の課題もあろうかと推察されます。担当課としましては、まちづくり協議会の円滑な運営とさらなる充実、地域の課題解決や活性化の取り組みを支援してまいります。続きまして、2点目の今後まちづくり協議会をどのような形で支援強化し、地域住民の主体的な取り組みを維持発展させていく考えなのかというご質問ですが、まちづくり協議会運営に必要なまちづくり交付金による支援はもちろんですが、設立から5年を迎え、まちづくり計画の見直しが必要となるタイミングで、より良い計画づくりに資するため、令和4年度からは地域活性化企業人制度を活用した組織運営アドバイザー制度を設け、計画づくりへのアドバイスのほか、集落支援員や地域担当職員に対して対話会の作法やファシリテーション技術の習得の支援を行っているところです。これまでも複数のまちづくり協議会における対話会の場を創出し、計画から運営、進行に至るまでを支援いただいています。今後とも対話を実践することで、多様な意見の集約による計画の磨き上げや、参加者のやる気や行動を引き出し、地域のコミュニティ活動のリーダーの育成、および地域への貢献意欲や専門性を持った外部サポーターの発掘等につなげていければと考えております。次に3点目の自治公民館まちづくり協議会と地区に重複や混同が見られる場面もあり、それぞれの役割や立場が住民に未だ分かりにくいとの声があります。また担い手不足、高齢化など役員のなり手不足が深刻しています。この状況を把握しているのか市の考えをお聞きしますというご質問ですが、自治公民館は地域ごとの小規模な自治組織として地域住民の自助的な役割を担っており、設置や運営等につきましても地域住民の皆様の判断によるものです。一方でまちづくり協議会は、その地域内に居住する人はもちろん、地域で働く人や学ぶ人など全てで構成されるものであり、自治公民館もまちづくり協議会を構成する組織となります。まちづくり協議会に属する全ての組織は対等の関係であり、立場や年齢などに関わりなく話し合い、それぞれが感じている地域の魅力や課題を出し合って、共同すなわち共助による活動で相乗効果が発揮できるものと考えております。地域では自治公民館、消防団、青年会、婦人会、老人会、PTA などの組織がそれぞれ様々な立場や役割を持って活動をなされています。まちづくり協議会はそれらの組織が助け合うことで地域全体の課題解決を図るための組織となっておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。なお、組織が分かりづらいとの声に対しましては、各まちづくり協議会が発行するまち協だよりなどの広報誌による情報発信等を行うことで、地域の皆様のまちづくり協議会の活動への理解につながるものと考えております。そこから発展して、住民の方のまちづくり協議会活動の参加への興味につながればと考えています。また市としましても、自治公民館とまちづくり協議会の関係性の整理につきましては、分かりやすい説明により地域住民の皆様の理解が促進されるよう努めてまいります。まちづくり協議会の担い手不足や高齢化による役員のなり手不足が生じているとのご指摘につきましては、役員だけに負担が偏る状況や、地域の課題を他人任せではなく自分ごととして考える人を増やしていく工夫が必要だと考えます。例えば、初山の町協では、先ほどご紹介しました組織運営アドバイザー制度を活用し、中学生や高校生も一緒になって対話会を実施することで、地域に世代を超えた共感の輪が広がり、まちづくり協議会の活動が活性化して関わる人が増えていく、いる 増えていく取り組みにつながっています。また誰かがやるからみんなで少しずつやるという体制を整え、役員の仕事を少しでも軽く分かりやすくして、負担ではなくやりたいことができる環境を整備することで、地域の人が役員に手を挙げやすくなるのではないかと考えています。以上でございます。
主任、
はい、各地区における活動状況ですね、それはホームページとかああいうのを見て、やっぱ各団体工夫をしながら、取り組んでおられるとは分かるとですけど、やはりどうしても先ほどから言うようにですね、もう全体的に言います、人間が役員改正がありまして、どうしても慣れてはいないからもう何年も続くとか、そういう状況が続いております。やはりそれは、それは 地域にもあるかもしれませんが、どうしてもする人はもうこの人しかおらんというような感じになってしまうとですね、そういう、だからそういうとがなくなるような事例とかいろいろあれば、また支援員あたりに教えていただいて、ちゃんと参加できるような、体制ができればと思っております。初山地区は先ほど言われましたようにアドバイザーを生かして小学生と、PTA と、先生たちと地域住民との対話会、それと、中学生高校生との対話会も、させていただきました。やはりこういう形で舌を底上げしていけるような体制ができればですね、どんどんよその地区も進めていただきたいと思っております。とにかく担い手不足が一番、ね、公民館とやはり被るところ、もう持つ人は公民館消防すべて持ってあって、もう重複して大変だという人も結構いらっしゃいます。辞め通しても辞められないとかですね、僕もそうですけど、やはりそういう位置にいればどうしても辞められないような形になってきますから、やはりみんなちょっとなんていうか、町協が、みんなで楽しめるような、その初山地区はコミュニティバスなんかあるから、運営をしているというとははっきり分かるけどね、やっぱりよその地区でもちゃんと活動、沼津あたりは、あれは何ですか、秋の収穫祭か、そういうとや全部してあるところもありますので、もう少し若手がどうかして、若い人や子どもがどうしても入り込むような、町協にしたいと思いますので、よその地区の事例とかですね、そういうとがありましたら教えていただきたいと思いますが、どうか何かありませんか。
地域振興部塚本部長。
はい、土屋議員の追加のご質問でございます。先ほど申し上げましたけども、やはりそのまちづくり協議会を組織している自治公民館、各種団体等ですね、ございます。その中でですね、担い手不足、後継者不足というのがですね、非常にこう大きな問題だと思っております。先ほどから申しておりますけども、そのアドバイザー制度というのもございます。初山はもちろん取り組んでいただいておりますので、そのような中制度を活用してですね、なり手のなり手不足 の、 その解消といいますか、そういった、 課題をこう解決できるような話し合いもできるのではなかろうかと思っております。まあ、そのような中でですね、アドバイザーの方もいろいろご見識があると思いますので、ご活用をいただければと思っています。で、またこの取り組みをですね、他の町企業にも広げていければと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
衆議院、
はい、もう一点だけ、予算繰り越しが大幅に制限をされたと聞いております。ためて次に何か使いたいとか言うとはできないような、まあ、国の方針なら仕方ないですけど、それはどうしてでしょうか。
地域振興部塚本部長。
はい、土屋議員の追加の質問でございます。予算の繰り越しというところでございますけれども、それぞれの その町企業の考え方によってですね、繰り越し部分がそのどんどん増えるといいますか、 割合で、まあ、やっているところなんですけれども、まあ、そういったものをその、単年度ごとの事業でですね、使っていただくという意味合いもございます。それから、繰り越してその次の事業が多くなると、次の年度が予算が大きくなってしまうとかいうところもございますので、その辺をこう平準化する意味もございますので、また集落支援員等を通してですね、説明をしていきたいと思いますので、ご理解のほどいただければと思います。よろしくお願いします。
土屋議員。
はい、よろしくお願いいたします。最後にですね、やっぱり地域コミュニティの維持の発展のためには、組織の効率化や担い手の確保が不可欠であると思います。若年層や新しい住民を巻き込み、次世代の地域づくりを担う人材をの育成の場となって、他の自治体、人材の育成の場になるというのが理想だと思っております。他自治体の成功例や精神的な取り組みの参考例がありましたら、ぜひ町企業の方にお知らせをしていただいて、有意な町企業活動をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。